聖書を朗読いたします。本日は新約聖書マタイによる福音書28章11節から15節です。婦人たちが行き着かないうちに数人の番兵は都に帰り、この出来事をすべて祭司長たちに報告した。そこで祭司長たちは長老たちと集まって相談し、兵士たちに多額の金を与えていった。弟子たちが夜中にやってきて、我々の寝ている間に死体を盗んでいったと言いなさい。もしこのことが総督の耳に入っても、うまく総督を説得してあなた方には心配をかけないようにしよう。兵士たちは金を受け取って教えられた通りにした。この話は今日に至るまでユダヤ人の間に広まっている。以上の箇所から無益な裏工作と題して説教させていただきます。先週はイースター礼拝でした。イースターとはイエス様が十字架の死より復活させられたことを喜ぶ礼拝です。本日の聖書箇所は先週の説教箇所の続きにあたります。さて、婦人たちや数人の番兵たちはイエス様が復活させられたと知らされ、それぞれが大急ぎで報告に走りました。婦人たちはイエス様の弟子たちのいるところに行き、番兵たちは総督のもとかと思いきや祭司長たちのところに行きました。婦人たちは大喜びでいました。かたや番兵たちは青ざめていました。同じ出来事を垣間見たこれら二組の反応がこれほどまで異なっています。そもそも番兵たちはお墓の番兵として総督の指示で立っていただけです。ローマ総督にとって一人の死刑囚の遺体の管理についてはあまり重要なことではありませんでした。祭司長たちが懸念していた内容は、イエス様が十字架刑の前に私は死んでも三日後に復活すると言っていたことです。それを聞かされた総督にとっては、それが一生に付すバカバカしいことに聞こえたかもしれません。祭司長たちがごちゃごちゃいろいろ言ってくるので煩わしいと感じ、それなら番兵でもつけて見張らせておけばいいではないかと軽く指示を出したのです。番兵として派遣された彼らが意外な復活の証人になっていたのです。理解しがたいことが本当に起こり、イエス様のご遺体が実際に亡くなっていました。そうすると地震が起こり、眩しく輝く天使が墓の大きな丸石の上に座っていて、イエス様が復活なさったと説明したというのです。祭司長たちは番兵たちの報告を否定するわけにもいかず、懸念していたことが起こってしまったと半ば悟ります。祭司長たちとは何の利害関係もない番兵たちの報告は客観的であると認めざるを得ませんでした。しかし祭司長たちがこのイエス様の復活を神の出来事として信じたかどうかは分かりません。彼らはすぐに長老たちを召集し臨時協議をします。その結果、番兵たちを金で買収し、でっち上げ内容を報告させることに決めました。それは番兵たちが夜中に寝ている間に弟子たちが来て 死体を盗んでいったというものです。兵士たちの立場から見たら何の利益もなく、むしろ自分の身が危うくなるとんでもない内容です。夜中の眠くなる時とはいえ、晩兵の職務を怠り死体を盗まれるミスに至ってしまったことになるのですから、言い訳が立ちません。しかも今回は総督ご自身の命令ですから、彼に知れた場合大目玉を食らうことを恐れるのは当然です。場合によっては死刑になるかもしれません。祭司長たちは彼らが不利にならないように総督によくよく言っておくからと抜かりなくお膳立てすることを確約します。しかし支配下にあるユダヤ人祭司長が提案した嘘っぱちがピラト総督に通用するのか、晩兵たちには不安が残ると思います。しかしながら身を案じる不安を乗り越えさせるものは多額の賄賂でした。晩兵たちは結局お金を受け取り、祭司長に言われた通りにしました。晩兵たちは天使の姿を見、お告げを聞いたことはどうでもよくなってしまったのかと思うところです。遺体が実際に亡くなっている不快快さをも、賄賂の力の前にはそれ以上の追求を阻むものとなったのでしょう。神の印を見聞きする機会というのは多くはないけれど少ないとも言えないと思うのです。つまり私たちの心の求めや思いがあるところに神の印を感知する喜びもあるのです。祭司長たちがイエス様に肯定的であったら、それはイエス様がメシアである希望と喜びを共有する良い機会となったでしょう。けれども晩兵が明らかに天なる存在に触れた稀有な機会も、祭司長たちが天の御国の入り口前で立ちはだかり金を見せて気をそらさせ潰したようなものです。旧約聖書を知り神殿礼拝を司っている祭司長自らがこのように神を信じる機会を邪魔しつまずかせていることを自覚しないのです。理由はイエス様を神の子だと認めていないからです。かつてイエス様は神に心を向けようとしている人を邪魔しようとする人のことについてこう述べています。世は人をつまずかせるから不幸だ。つまずきは避けられない。だがつまずきをもたらすものは不幸だと言ったことがあります。つまずきをもたらすものの中で祭司長や長老の人たちも例外ではないということです。それだけ神の御国に入ることを遠ざける機会を自ら作ってしまっているのも人間が罪に支配される姿です。さらにイエス様はもし自分の片方の手足や目が自分をつまずかせているならそれを切り取りえぐり出しなさいと言いました。このようにイエス様はきつい表現を使われたことがあるのですが、二つある体の部位が片方だけになってでも永遠の命に預かる方がはるかに良いと言明します。私たちは自分で自分の手足などを切り取るようなことは恐ろしくて 通常できないことです。また人をつまずかせる罪を清算するためだったら、私たちに手足は何本あっても足りないでしょう。これは人間の罪がいかに神の御国に入ることを遠ざけさせているか示したものです。そのためにイエス様は十字架にかかって私たち人間の罪を負って死んでくださったのです。そして私たちに神の御国に入る門を示しました。死んだはずのイエス様が復活させられて人々の前に姿を現す必要がありました。復活したイエス様を通して私たちが神様の御業を信じるようになるためです。ところでイエス様の十字架の前後で大活躍した婦人たちでしたが、単なるイエス様の取り巻きや応援団ではありませんでした。彼女たちこそ将来教会の役割を弟子たちと共に担って働いていくのです。遡って言うと、彼女たちがイエス様の身の回りのお世話などをすることにことだけに生きがいを感じていたとしたら、それはイエス様に対する大きな勘違いをしていることになります。イエス様は私たちの手助けを必要とされるお方ではありません。むしろ私たち人間のために大いなる奉仕をしてくださいました。私たちは教会でこのイエス・キリストを救い主として喜びを持って礼拝しています。教会の中心は十字架のイエス・キリストです。イエス様に肯定的だったこの婦人たちや弟子たちであっても、キリストの復活の出来事を完全に理解することはできないと思います。イエス様が葬られたはずのお墓が空っぽになっていたことも天使によって教えられ話しされ解釈されることなのです。イエス様に肯定的な人はイエス様の復活を神の業と信じるのに近いかもしれません。神様を信じること、それは婦人たちの後の教会での働きぶりにも現れているように、教会を発展させ異邦人にも拡大させていくことになるのです。かたやイエス様に否定的な人はユダヤ人としての在り方に始終協調点が置かれたままです。15節にあるようにユダヤ人の間ではイエス様の遺体は夜中に弟子たちが墓から盗んでいったと信じられていることをマタイがユダヤ人に対する皮肉を込めて記しています。イエス様を全力で否定する人たちは作り話をしてまで言い広めました。その首謀者が祭司長や長老だったように、現代でもキリストの復活は嘘である、証拠がない、聖書はいい加減だと豪語するのは、信仰を無視して聖書を多少なりとも学んでいる人たちです。復活の理解とそれに付随する説明は容易にできることではないと思います。人間が神の出来事を語るとしたら、聖霊のお働きが 伴うことです。神様は信じる私たちが自分の頭で理解できるように説明責任を果たすことなど求めていません。ただ神様のみが信頼できるお方であることを知らしめ、私たちが信頼をすることを求めておられます。なぜかというと、神様は人間が罪のために天の御国に入れず、身動きも取れなくなっている状況から救いたいと心を砕いたお方だからです。その御旨を実現することができるのは神の子であるイエス・キリストお一人です。私たちが負うことができない罪の責任はキリストが十字架で負いました。復活させられたキリストは死に勝利し、罪を許されたという信じる私たち一人一人への希望であり確信です。お祈りします。天の父なる神様、イエス・キリストの十字架が誠に私たちの罪でのためであったと知らされました。あなたは私たちにキリストをお与えくださり、御国への救いへとお招きくださいました。このキリストによる大いなるお恵みを感謝して受け取ることができるようにしてください。今罪のために苦しんでいる人々に十字架の福音が届けられますように、そしてキリストによって罪許されたことを信じて歩む人生へと至らせてください。主イエスキリストの尊きお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
troubles come.